公明平塚上野仁志議員、地域共生社会、脱炭素社会を目指して、認知症個人賠償責任保障制度、問い、認知症個人賠償責任保障制度が高齢者福祉計画の素案に追加されたが、本市が考える保障内容を伺う。福祉部長、認知症の人が日常生活で事故などを起こし、本人や家族が法律的に賠償責任を負う場合に保険金を給付する。また、本市が保険料の一部を負うことで多くの人に加入してもらえるように考えている。温室効果ガスの削減。問い、温室効果ガスと気候変動に対する危機意識について本市の考えを伺う。副市長、世界各地で集中豪雨や干ばつなどが頻発し、本市も令和元年の台風19号では避難所への避難者が過去最多になるなど、異常気象は身近に迫ったものとなっている。気候変動の主な原因とされる温室効果ガス、主に人の活動による二酸化炭素の徹底的な排出削減は、これまで以上に避けて通れない課題である。問い、2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロを宣言するべきではないか。副市長、総理大臣の所信表明演説で2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会を目指すとの宣言があった。カーボンニュートラルは、排出された二酸化炭素を森林などが吸収することで、大気中の二酸化炭素濃度を保つというものである。本市は来年度の環境基本計画の中間見直しで、二酸化炭素排出量実質ゼロの宣言について前向きに議論したいと考えている。問い、環境に取り組む姿勢を示すため、SDGs 未来都市を目指すべきではないか。企画政策部長、SDGs の各目標に対し、環境施策では、平塚コツコツプランや、電力の地産地消、フードバンク平塚と共同の食品ロス対策に取り組んでいる。これらに加え、社会・経済分野の取り組みによる相乗効果を図り、本市の持続可能性を高めるため、SDGs 未来都市宣言の検討をしていく。問い、環境、経済、社会の3側面をつなぐモデル事業を各都市が宣言しているが、本市には波力発電があり、これをモデル事業として展開できないか。企画政策部長、波力発電は東京大学との協力、また市内企業と力を合わせて取り組んでおり、SDGs の目指す手法でもある。これに様々な施策を組み合わせて、宣言につながるものができるかを検討したい。教育現場デジタル化。問い、遠隔授業は不登校の児童・生徒などが学びの機会を得ることができる希望となる。一人に一台の端末を配備するギガスクール構想の開始に合わせて、どのように活用していくのか。教育指導担当部長、登校以外の新たな学びのスタイルの一つとして必要であると認識している。教育的ニーズに応じた学習支援のあり方を検討していく。問い、全児童生徒がインターネットに接続し、情報に触れることになる。教育における情報セキュリティポリシーが必要ではないか。企画政策部長、教育委員会と協議を進めていきたい。